水仙月の4日。雪番号は遠くへ出かけておりました。猫のような耳を持ち、ぼやぼやした灰色の髪をした雪番号は、西の山脈の縮れたギラギラの雲を越えて遠くへ出かけていたのです。一人の子供が赤いケットにくるまって、しきりにカリメラのことを考えながら、大きな象の頭の形をした雪丘の裾をせかせかうちの方へ急いでおりました。空新聞紙を尖った形に巻いてふうふうと吹くと、炭からまるでアワビが燃える。僕はカリメラ鍋に赤砂糖を一つまみ入れて、それからザラメを一つまみ入れる。水を足して、あとはくつくつくつと煮るんだ。本当にもう一生懸命、子供はカリメラのことを考えながら、うちの方へ急いでいました。お日様は、空のずーっと遠くの透き通った冷たいとこで、まばゆい白い火をどしどしおたきなさいます。その光は、まっすぐに四方に発射し、下の方に落ちてきては、ひっそりした大地の雪を、一面まばゆい石化石膏の板にしました。二匹の雪追い犬はベロベロ真っ赤な舌を吐きながら、象の頭の形をした雪丘の上の方を歩いていました。こいつらは人の目には見えないのですが、一遍風に狂い出すと、大地の外れの雪の上からすぐぼやぼやの雪雲を踏んで空を駆け回りもするのです。シュ、あんまり行っていけないったら、雪追いのの後ろから白熊の毛皮の三角帽子を網田にかぶり、顔をリンゴのように輝かしながら雪ワラスがゆっくり歩いてきました。雪追いのどもは頭を振ってくるりと回り、また真っ赤な舌を吐いて走りました。カシオピーヤ、もう水仙が咲き出すぞ。お前のガラスの水車、キッキッと回せ。雪ワラスは真っ青な空を見上げて、見えない星に叫びました。その空からは青光が波になってワクワクと降り、雪追いのどもはずーっと遠くで炎のように赤い舌をベロベロ吐いています。シュ、戻れったらシュ。雪ワラスが跳ね上がるようにして叱りましたら、今まで雪にくっきり落ちていた雪ワラスの影帽子はギラッと白い光に変わり、追いのどもは耳を立てて一山に戻ってきました。アンドロメダ、アゼミの花がもう咲くぞ。お前のランプのアルコール、シューシューと吹かせ。雪ワラスは風のように象の形の丘に登りました。雪には風で貝殻のような型がつき、その頂には一本の大きな栗の木が美しい金色のヤドルギのまりをつけて立っていました。とっといで、雪ワラスが丘を登りながら言いますと、一匹の雪追い犬は主人の小さな歯のちらっと光るのを見るや、ゴムまりのようにいきなり木に跳ね上がって、その赤い実のついた小さな枝をガチガチかじりました。木の上でしきりに首を曲げている雪追い犬の影帽子は大きく長く丘の雪に落ち、枝はとうとう青い皮と黄色の芯とをちぎられて、今登ってきたばかりの雪ワラスの足元に落ちました。ありがとう。雪ワラスはそれを拾いながら、白と藍色の野原に立っている美しい町をはるかに眺めました。川がキラキラ光って、停車場からは白い煙も上がっていました。雪ワラスは目を丘のふもとに落としました。その山裾の細い雪道を、さっきの赤ケットを着た子供が一心に山の内の方へ急いでいるのでした。あいつは昨日炭のそりを押していった。砂糖を買って自分だけ帰ってきたな。雪ワラスは笑いながら、 手に持っていた宿り木の枝をぷいっと子供に投げつけました。枝はまるで玉のようにまっすぐに飛んでいって、確かに子供の目の前に落ちました。子供はびっくりして枝を拾ってキョロキョロあちこちを見回しています。雪ワラスは笑って皮むちを一つヒューッと鳴らしました。すると雲もなく磨き上げられたような群青の空から真っ白な雪がサギの毛のように一面に落ちてきました。それは下の平原の雪やビール色の日光、茶色のヒノキで出来上がった静かな綺麗な日曜日を一層美しくしたのです。子供は宿り木の枝を持って一生懸命に歩き出しました。けれどもその立派な雪が落ちきってしまった頃から、お日様はなんだか空の遠くの方へお移りになって、そこのおたび屋であのまばゆい白い火を新しくお焚きなされているようでした。そして西方の方からは少し風が吹いてきました。もうよほど空も冷たくなってきたのです。東の遠くの海の方では空の仕掛けを外したような小さなカタッという音が聞こえ、いつか真っ白な鏡に変わってしまったお日様の面を何か小さなものがどんどん横切っていくようです。雪ワラスは皮むちを脇の下に挟み、固く腕を組み、唇を結んでその風の吹いてくる方をじっと見ていました。老いのどももまっすぐに首を伸ばしてしきりにそっちを望みました。風はだんだん強くなり、足元の雪はさらさらさらさら後ろへ流れ、まもなく向こうの山脈の頂にパッと白い煙のようなものが立ったと思うと、もう西の方はすっかり灰色に暗くなりました。雪ワラスの目は鋭く燃えるように光りました。空はすっかり白くなり、風はまるで引き裂くよう早くも乾いた細かな雪がやってきました。そこらはまるで灰色の雪でいっぱいです。雪だか雲だかもわからないのです。丘の角はもうあっちもこっちもみんな一度にきしるようにきるようになりだしました。地平線も町もみんな暗い煙の向こうになってしまい、雪ワラスの白い影ばかりぼんやりまっすぐに立っています。その裂くような吠えるような風の音の中から、ヒュー、何をぐずぐずしているの、さあ降らすんだよ降らすんだよ、ヒューヒューヒューヒューヒュー、降らすんだよ飛ばすんだよ、何をぐずぐずしているの、こんなに忙しいのにさ、ヒューヒュー、向こうからさえわざと三人連れてきたじゃないか、さあ降らすんだよヒュー、怪しい声が聞こえてきました。雪ワラスはまるで電気にかかったように飛び立ちました。雪番号がやってきたのです。パチッ、雪ワラスの皮むちが鳴りました。老いのどもはいっぺんに跳ね上がりました。雪ワラスは顔色も青ざめ、唇も結ばれ、帽子も飛んでしまいました。ヒューヒュー、さあしっかりやるんだよ。怠けちゃいけないよ。ヒューヒュー、さあしっかりやっておくれ。今日はここらは水仙月の4日だよ。さあしっかりさ。ヒュー。雪番号のぼやぼや冷たい白髪は雪と風との中で渦になりました。どんどんかける黒雲の間からその尖った耳とギラギラ光る金の目も見えます。西の方の野原から連れてこられた3人の雪ワラスもみんな顔色に血の気もなく、きちっと唇を噛んで、お互い挨拶さえも交わさずに、もう続けざま、せわしく皮むちを鳴らし、行ったり来たりしました。もうどこが丘だか、雪煙だか、空だかさえもわからなかったのです。聞こえるものは雪番号のあちこち行ったり来たりして叫ぶ声、お互いの皮むちの音、それから今は、雪の中を駆け歩く九匹の雪追いのどもの息の音ばかり、その中から 雪ワラスはふと風に消されて泣いているさっきの子供の声を聞きました。雪ワラスの瞳はちょっとおかしく燃えました。しばらく立ち止まって考えていましたが、いきなり激しく鞭を振ってそっちへ走ったのです。けれどもそれは方角が違っていたらしく、雪ワラスはずっと南の方の黒い松山にぶっつかりました。雪ワラスは川鞭を脇に挟んで耳を澄ましました。ヒューヒュー、怠けちゃ承知しないよ、降らすんだよ降らすんだよ、さあヒュー、今日は水仙月の4日だよ、ヒューヒューヒューヒューヒュー。そんな激しい風の息の声の間から透き通るような鳴き声がちらっとまた聞こえてきました。雪ワラスはまっすぐにそっちへかけていきました。雪番号の振り乱した髪がその顔に気味悪く触りました。峠の雪の中に赤いケットをかぶったさっきの子は風に囲まれて、もう足を雪から抜けなくなってよろよろ倒れ、雪に手をついて起き上がろうとして泣いていたのです。ケットをかぶってうつむけになっておいで、ケットをかぶってうつむけになっておいで、ヒュー。雪ワラスは走りながら叫びました。けれどもそれは子供にはただ風の声と聞こえ、その形は目に見えなかったのです。うつむけに倒れておいで、ヒュー。動いちゃいけない、じきやむから、ケットをかぶって倒れておいで。雪ワラスは駆け戻りながらまた叫びました。子供はやっぱり起き上がろうとしてもがいていました。倒れておいで、ヒュー。黙ってうつむけに倒れておいで、今日はそんなに寒くないんだから凍えやしない。雪ワラスはもう一度走り抜けながら叫びました。子供は口をビクビク曲げて泣きながらまた起き上がろうとしました。倒れているんだよ、ダメだね。雪ワラスは向こうからわざとひどく突き当たって子供を倒しました。ヒュー、もっとしっかりやっておくれ、怠けちゃいけない、さあヒュー。雪番号をやってきました。その裂けたように紫な口も尖った歯もぼんやり見えました。おや、おかしな子がいるね。そうそう、こっちへ取っておしまい、水仙月の4日だもの、一人や二人取ったっていいんだよ。ええ、そうです、さあ死んでしまえ。雪ワラスはわざとひどくぶっつかりながらまたそっと言いました。倒れているんだよ、動いちゃいけない、動いちゃいけないったら。お犬どもがキチガエのように駆け巡り、黒い足は雪雲の間からチラチラしました。そうそう、それでいいよ、さあ降らしておくれ、怠けちゃ承知しないよ、ヒューヒューヒューヒューヒュー。雪番号はまた向こうへ飛んでいきました。子供はまた起き上がろうとしました。雪ワラスは笑いながらもう一度ひどく突き当たりました。もうその頃はぼんやり暗くなって、まだ3時にもならないのに日が暮れるように思われたのです。子供は力も尽きてもう起き上がろうと しませんでした。雪ワラスは笑いながら手を伸ばして、その赤いケットを上からすっかりかけてやりました。そうして眠っておいで、布団をたくさんかけてあげるから、そうすれば凍えないんだよ。明日の朝までカリメラの夢を見ておいで。雪ワラスは同じとこを何遍もかけて雪をたくさん子供の上にかぶせました。まもなく赤いケットも見えなくなり、あたりとの高さも同じになってしまいました。あの子供は僕のやった宿り木を持っていた。雪ワラスはつぶやいてちょっと泣くようにしました。さあしっかり、今日は夜の2時まで休みなしだよ。ここらは水仙月の4日なんだから休んじゃいけない。さあ降らしておくれ、ヒュー、ヒューヒューヒューヒュー。雪番号はまた遠くの風の中で叫びました。そして風と雪とボサボサの灰のような雲の中で、本当に日に暮れ、雪は夜中降って降って降ったのです。やっと夜明けに近い頃、雪番号は もう一度南から北へまっすぐに馳せながら言いました。さあモロ、そろそろ休んでいいよ。私はこれからまた海の方へ行くからね。誰もついてこないでいいよ。ゆっくり休んで、この次の支度をして置いておくれ。ああ、まあいい塩梅だった。水仙月の4日がうまく済んで。その目は闇の中でおかしく青く光り、バサバサの髪を渦巻かせ、口をビクビクしながら東の方へかけていきました。野原も丘もほっとしたようになって、雪は青白く光りました。空もいつかすっかり晴れて、桔梗色の天球には一面の星座が瞬きました。雪わらすらはめいめい自分の老いのを連れて、初めてお互い挨拶しました。ずいぶんひどかったね。ああ、今度はいつ会うだろう。いつだろうね。しかし今年中にもう2編ぐらいのもんだろう。早く一緒に北へ帰りたいね。ああ、さっき子供が一人死んだな。大丈夫だよ、眠ってるんだ。明日あそこへ僕印をつけておくから。ああ、もう帰ろう。夜明けまでに向こうへ行かなくちゃ。まあいいだろう。僕ね、どうしてもわからない。あいつはカシオペアの三つ星だろ。みんな青い火なんだろ。それなのにどうして火がよく燃えれば雪をよこすんだろう。それはね、電気菓子と同じだよ。空ぐるぐるぐる回っているだろう。ザラメがみんなふわふわのお菓子になるね。だから火がよく燃えればいいんだよ。ああ、じゃあさよなら、さよなら。三人の雪ワラスは9匹の雪おいのを連れて西の方へ帰っていきました。まもなく東の空が黄ばらのように光り、琥珀色に輝き、金に燃え出しました。岡物原も新しい雪でいっぱいです。雪おいのどもは疲れてぐったり座っています。雪ワラスも雪に座って笑いました。その方はリンゴのよう、その息は百合のように香りました。ギラギラのお日様がお昇りになりました。今朝は青みがかって一層立派です。日光は桃色にいっぱいに流れました。雪おいのは起き上がって大きく口を開き、その口からは青い炎がゆらゆらと燃えました。さあお前たちは僕についておいで。夜が明けたから、あの子供を起こさなきゃいけない。雪わらすは走ってあの昨日の子供の渦まっているとこへ行きました。さあここらの雪を散らしておくれ。雪おいのどもはたちまち後足でそこらの雪を蹴立てました。風がそれを煙のように飛ばしました。寒じきを吐き、毛皮を着た人が村の方から急いでやってきました。もういいよ。雪わらすは子供の赤いケットの端がちらっと雪から出たのを見て叫びました。お父さんが来たよ。もう目をおさまし。雪わらすは後ろの丘に駆け上がって一本の雪煙を立てながら叫びました。子供はちらっと動いたようでした。そして毛皮の人は一生懸命走ってきました。